どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や、全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のタイトルは、選挙の次はこれ。これから起きる、6つの出来事という感じでね、お話をしていきたいと思います。まあ、これから起きるってね、タイトル断言してるんですけど、起きなかったらごめんなさいっていう感じですね。まずは、まあ、参院選、まあ、結果はね、もう皆さんご存知という感じなんですが、まあ、自公で過半数を割るという感じで、参議院も衆議院も少数与党混沌の時代に入りましたよという感じですね。石破さんは相変わらず続投という感じで、もうこれいつ辞めるんですかね。まあ、辞めるのは本当どうなるんだろう。 まあ、最終的には解散だって言ってブチ切れて辞めるんじゃないかななんて思うんですけど、まだまだ先行き不透明であるという感じですね。で、これから起きることで、今日のね、6つのことには入らないんですが、確実に起こるのは、参議院のその就任の臨時国会みたいなやつですね。そこがあるので、その臨時国会で内閣不信任案が出されるのか否かっていうね、出すチャンスありますから、そこで出されるのか否かっていうのは結構注目されていると。逆に言うとね、国会会期中じゃないと出せませんからね。この臨時国会を逃すと、いつになるんだろう。もう次の通常国会とかになっちゃうのかな。でも補正予算の臨時国会とかあるかもしれないですけど、なかなかね、内閣不信任案を出す、そういうチャンスっていうのもなくなっちゃうよという感じと。で、そのあたり、国会がやってるのやってないの、そのあたりと非常に関わってくるのが、今回の参院選なんですよね。なぜなら、参院選の公約、各政党、減税を結構ね、特に序盤は、こう掲げて戦っていたっていう印象があるので、そのね、減税というものに惹かれて、国民がの生活が良くなる、現役世代の生活が良くなる、手取りが増えるっていうものに惹かれて、投票をした方も多かったんじゃないかなと思うんですよ。特にね、ネットだけを見ているっていう若者とかだと、投票率伸びましたから、このあたりをね、かなり意識して一票を投じた方っていうのは多かったんじゃないかなと。ただ、このあたりの公約っていうのがいつ実現するかっていう話ですね。で、全然実現しないじゃんっていう話が結構出てくるんじゃないかなと思います。ということで、これから起こる6つの出来事のうちの2つなんだけれど、減税っていうのがそう簡単にいかないよねっていうのが一つ目の出来事。そして、それに落胆する一票を投じた人たちっていうね。この構図。これが二つ目の出来事なんじゃないかなと。減税にしても、水面下で動いていそうな増税にしても、これ法律の話だからね、国会がないと無理なんですよ。国会会期中じゃないと、これ変わっていかないんですよね。だから、税制改正大綱っていうのはね、12月に出るんだけれど、その内容っていうのは、これから税金こうしていきたいですよ。令和8年度こうしていきたいですよっていうのが書かれるんだよね。で、それを、通常国会で審議して法案にとして通しているわけなので、その流れで行くんであればね、臨時国会なしで行くんであれば、どんなに早くても3月に審議されて、来年度とかね、来年度じゃない、再来年度か。再来年度とか、早くて来年度6月からとか、そういう感じで実行されていく可能性っていうのもあるわけですよね。そうすると、選挙があってからさ、結構時間経つので、あれどうなったんだろう、減税全然されないじゃんってなるので、臨時国会とか、一気に開いてね、いけるのかっていうのはとても重要な視点かなと思います。で、多分いけないので、だから、このね、減税がなかなか進まない。そして、それに公約違反なんじゃないかって騒ぐ人、あるいは落胆する人、こういうところが増えていくのかなと思っています。一方で社会保険ですよ、よく言っているんだけれど、法律 を変えるので、国会通さないと減税増税できませんよと。ただ社会保険は国会通さなくていいので、今までね、ガンガンガンガン上げてきたよと、そういうね、歴史があったわけです。とすればね、社会保険料っていうのは国会通さず下げれますから、ここをどうやるかだよね。そう簡単にはね、下がらないとは思うんだけれど、でも国会が必要だから、国会が開かれないと減税ができない。ここはなかなかいじれないので、じゃあまず、理論上やりやすい社会保険から頑張っていきましょうっていうね、話になればいいなという願いも込めて、社会保険料が まあ、下がる流れっていうのが、まあ、減税よりも加速するんじゃないかなと。まあ、選挙は減税を謳った政党というか、まあ、それを押し出した政党がね、まあ、流れ的に多かったわけだけれど、まあ、社会保険料とか、そもそも手取りを増やすとか、まあ、そういうところに言及している政党もあったわけですから、まあ、そっちにググッとね、こっちの方が楽じゃん、一気に行きましょうよという感じで行くといいなと思っています。そして4つ目の出来事としては、まあ、これはね、まあ、僕らにあんま関係ないし、まあそうだよねっていうような話なんだけれど、まあ官庁、まあ特に財務省からの、まあ、職業斡旋みたいなものが結構ね、行われるでしょうという感じですね。まあ議員の方々っていうのは議員じゃなくなるとまあ無職になるわけですよね。で、次の選挙までどう食いつなごうかみたいな話になるんだけれど、まあ官庁と仲がいい、まああるいは、よくね、一般的な言葉としてもう定着してきた財務省のポチなんて言われる人たちっていうのは、まあ財務省から、恩を着せられるわけですよね。次の選挙まで。まあ、例えば、まあ、大学の客員教授紹介しますよとか、まあ、そういう職に就けますよとかね。あるいは、まあ、そもそも天下り先たくさんあるわけですから、まあ、そこにね、関係するところ、職に就けますよ、みたいな。まあ、もちろんね、表立ってはやらないんですけど、まあ、調べていくと、まあ、そういうものっていうのはもう確実にあるので、まあ、そういう目線でね、まあ、そういう目線で調べる時間ってもったいないけど、まあ、興味があってね、時間余ってるわっていう方は調べてみても面白いかもしれないですね。まあ、今回、落選した人で、まあ、財務省のコピペみたいなことを喋ってるような人たちっていうのが、まあ、どういうね、まあ、次の選挙まで、まあ、どういう感じで、その職を描くのかっていう感じね。で、まあ、財務省としてはさ、本当に、まあ、その財務省が言いたいことをね、まあ、言いたいことが間違ってるか正しいかは別として、財務省が言いたいことを世に広報したいことを代弁してくれるような政治家っていうのは囲っておきたいよね。それが、まあ、省庁としての省益というものになるからね。で、まあ、それが、国民のためかどうかはまた別の話でね。まあ、正しいことを広報して正しいことをやっていってくれるんだったら、まあ、全然そういうやり方っていうのはありだと思うんだけれど、まあ現状僕は正しいことはやってないと思いますからね、もう本当にお話にならないよねという感じはしますが、まあ職業斡旋みたいなものっていうのは水面下で行われると。そして5つ目は、まあこれ3年前を思い出せば簡単にね、わかるんですけど、スキャンダル祭りが来るかなという感じですね。人の不幸で飯を食う人たちが暴れ出すと。まあ、3年前はね、ガーシー一点突破っていう感じで、ガーシーがね、こう参議院議員に当選した後にもう叩きに叩きまくって、それで視聴率と発行部数とページビューを取って、かつ引きずり下ろすところまでやりましたからね。まあこういうね、一点突破一人だけっていう感じではまあ今回はなさそうですけど、まあ当然選挙が行われたわけだから、一般人から公人になった人たちがいるわけですよ。しかもまあ東京選挙区トップ当選とかね、大阪選挙区トップ当選とか、まあそういうね、箔がついている人たちっていうのもいるんですよ。まあ調べてないっていうか、今適当に喋ってるんで、トップ当選の方がどうこうとか、トップ当選の方が新人とか、そういう話ではないんだけれど、まあそういうね、箔がついている人をもうね、狙ってこう記事を書くと、スキャンダルの記事を書くと、まあ人の不幸で飯を食う人たちがね、暗躍でもないね、まあ前面に出てくるね、まあそういう時間帯っていうのはまあ確実にあるだろうなと。でもこれはもう防げないんですよね。全員が見なければ雑誌も売れないし、サイトも見られないし、メディアも見られないし、テレビも見られないから、ああこういうのでは視聴率取れなくなったんだねって言って、まあ、書かなくなると思うんだけれど、まあまだというか、その人間の欲望的にね、やっぱネガティブなものに惹かれますからね。まあこれは止めようがないんだよね。まあボイシーを聞いてる方々はね、まあそんなもの全く興味ないと思うんですけど、興味がある方っていうのが非常に多いからね、まあこのスキャンダル祭りみたいなものっていうのは、まあほぼ間違いなく起こるだろうと思いますね。まあやり玉に挙げられる人たちっていうのはね、まあ自業自得といえば自業自得なんだけれど、叩いて埃が出るから悪いんだけれど、とはいえ、まあやり方がね、汚いよね、本当にね、週刊誌とかね、人の不幸でね、飯を食う人たちっていうのはね、まあただまあそういうのが、まあ確実にあると思いますので、まあ無視しましょう。まあ無視することが健全な世の中になると思うので、まあそういうね、まあ注意喚起ということで、選挙の後はこれ5つ目で紹介させていただきました。そして最後6つ目は、 選挙じゃないですかね。選挙の後はこれ、何が来るか、選挙ということで、まあ衆議院議員選挙がまあ来るんじゃないかなと、まあすぐにはね、来ないかもしれないけれど、まあでも、まあこの臨時国会でね、まあ参議院の指名みたいな臨時国会で、ふつさっとこう内閣不信任案出したらさ、まあ総辞職、まあ可決されればね、総辞職か解散総選挙なんですよ。で、解散選びそうじゃないですか、石破さんって。まあ自民党の中ではね、まあ総辞職で、まあなんとか立て直して、新たな首相を立てて、で、心機一転で解散総選挙するにしてもね、まあそう行きたいんだろうけど、でも石破さんが解散だって言ったら解散ですからね。まあそうするとそのまま石破さんのイメージ、石破自民のイメージで戦うことになるから負けますよね。確実に、ね、少数与党みたいな話ではないですよね。まあそれが起こるかもしれないなというふうに見ています。ということでね、まあまとめると、選挙の次はこれ6つのこと。まずはね、まあ減税増税が、まあ税金に関するあれこれっていうのはうまくいかないと、時間がかかるからね、うまくいかないよね。で、2つ目がまあそれに落胆するね、投票した人、特にね初めて投票をしてみたいにっていうのは落胆するかもしれない。まあそういうのがね、まあ SNS で流れてくる阿鼻叫喚がね、流れてくるかもしれないっていう感じですね。で、まあそこで舵をググッと切って、社会保険は結構法律じゃ国会いなくてもねいけるから、なんとかここで頑張りましょうみたいな流れが来るといいなという思いも込めて、まあ3つ目で、まあ職業斡旋ね、省庁特に財務省の自民党の落選議員に対してね、まあ職業斡旋を大きくしてるっていうのはあるでしょうと。あとはスキャンダル祭りね、まあ3年前のようにスキャンダル祭りは来ると思っています。で、最後選挙と、衆議院議員の解散総選挙もまああるんじゃないのっていう感じですね。ということで、まあ妄想等々も含めながらね、今日はお話をさせていただきました。まあ、参考になるかどうかわからないんだけど、まあ一つやってほしいなということがあれば、スキャンダルは無視しましょうと。無視しましょうという感じですね。まあスキャンダルがありましたねみたいなことは僕は言わないからね。まあ無視したいからね。まあ、全員が無視すればスキャンダルで飯食えなくなるんですよ。まあ、人の不幸で飯を食ってる人たちがね。まあそういう世の中にしたいなと思いますので、まあとにかくスキャンダルが出てくると思いますからね。まあ僕らはね、しっかり無視をして、人の不幸ではね、飯を食えない世の中にしていきましょう。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。